ビング、リンパを流すと人生が変わる。株式会社モルフィングでリンパデトックスサロンの運営とセラピストの育成を行っております長谷川美智子です。どうぞよろしくお願いします。
はい、インタビューを務めます私ズッピーこと寿司秀次です。長谷川先生、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
はい、そしてね、前回に引き続きゲストにお越しいただいております。改めまして、一級建築士でいらっしゃるんですが、合同会社モッドデザイン一級建築士事務所代表、一般社団法人、建築医学協会理事、全国定期借地権協会の理事をされていて、著書も出されています。マンション建て替えがわかる本、学芸出版社から、本山千恵さんにお越しいただいています。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
続きどこからでしたっけ、長谷川先生。
もう活動がたくさんあるんで、
はい、
その本山さんの素晴らしい活動のお話を聞いていただきたいなと思います。
わかりました。素晴らしい活動、いろいろとね、活動されているというお話なんですけれども、今回健康住宅っていうキーワードが一つあるようなんですけども、ちょっとここから切り口いいですか、本山先生。健康住宅って何ですか？
健康住宅、なんか健康住宅を歌っている住宅メーカーさんもいっぱいあるんですけど、ちょっと私とはそこはちょっと違ってて、まあ、なんて言うんですかね。まあ、ちょっとこれ、話ずれますけど、さっき活動って言った中で、私、里山再生活動をやってるんですね。
お
お、はい。
はい。
これは、人工林、杉、ヒノキばっかりなっちゃってる人工林を、まあ、林業の方がもうね、いないので、ほったらかしになっちゃってるところを、まあ、そういうヒノキとか杉を切りながら、まあ、もともと自然に自生してたはずの樹木に戻していくっていうのを、また仲間とやっているんですね。で、これ、これを、まあ、一緒にやってる仲間からもいろんなことを学んでるんですけども、まあ、やっぱり人間も自然の一部だっていうことを忘れているなっていうことと、やっぱり土に触れたり、あとはその自然の中に身を置くと、いろんなことに気づくんですよ。で、例えば、長谷川先生がやってらっしゃるリンパマッサージ。これ、リンパは、やっぱり人間の体の流れを、大事な流れなんですけども、これ、土の状態も、大地の状態も一緒で、やっぱり杉とかヒノキばっかりにしちゃうと、どうしてもバランスが崩れて、土の中の環境があまり良くなくって、まあ、今ね、土砂災害とか多いですけども、ああいうのも関係しているんですけども、やっぱりいろんな植物や、が、動植物の多様性が、地球としてのバランスをとっていて、そうすると土も豊かになり、まあ水の流れとかですね、土中にも土の流れ、水の流れはあるので、そして忘れがちですけども、土の中にも空気がきちんと働いているっていうのを学んで、うん、まさにこれが人間が暮らす空間にも必要なんだなっていうことに気づきまして、まあ、とはいえですね、まあ、急に、昔の家に戻すことも難しいですし、で、まあ、今それをやろうとするとコストもかかってくるので、まあ、できるところから、やってみませんかっていうご提案で、長谷川先生にも使っていただいている化石サンゴの塗り壁材とかですね、そういうところを、やっています。
そうか。循環ですよね。はい、本当に食物連鎖っていう言葉がある通りに、この地球上にあるものっていうのは無駄なものは何もないと。何か例えば蚊がね、いたとしても、蚊なんか世の中からいなくなっちゃえばいいのにって思うけども、蚊がいなくなったら、またその食物連鎖のバランスが崩れるんですよね、実はね。うん。で、地球の環境っていうのも、 そう、同じことで、やっぱり、まあ、杉花粉、これはね、戦後なんか植林してわざわざこう、杉の林を作っちゃったけど、今度はまたその弊害もね、花粉とか起こったりしたりということで、まあ、常にバランスを取ってると、取らなくてはいけないと逆に思ってるんですよね、私もね。うん。このあたり、やっぱりリンパを流す体のバランスを、ているその長谷川先生としては、このあたりどういうふうにお考えですかね、やっぱり。
一番最初、リンパっていうものを手にして、自分が施術を始めたときに、あ、川の流れと一緒だねと思ったんですね。
おお、川の流れ、美空ひばり
うん。
ですね。はい。すいません、場所違っちゃいました。どうぞ。
それで、あ、ってことは、地球環境もきれいにしないと、水なんでね、水が、まあ、その波動が一番伝わりやすいわけで、体の中の波動も、水で、リンパ液でっていうことであれば、生きてる水を飲むっていうか、まあ、取るという必要がありますし、空気もきれいじゃないとって、本当に私もリンパを始めてから、そういう自然的な社会活動っていうのに目を向けるようになったんですね。で、まあ、それをね、最先端でね、されていたっていう事実を、元山さんに知ったときに、まあ、すごい魅力的っていうふうに思ったってことです。うん。
ね、本当循環ですよね。本当にこうサークルでね、常にこう回って今が成り立ってるんだなっていうのは、いろんなところで実感することがありますけれども、あとですね、やっぱりなんだろうな、その健康住宅についてもうちょっとお伺いしたいなと思ったんですけども、はい、その茂山さんが考える理想的な住宅っていうのは、在来工法の日本建築なんですか、それともこういう今だったら作り方があるんだよとか、何かヒントがあれば。
私はもう、こういう形っていう明確なものは、あえて作らずに、どちらかというと、もう、今ある建物を活かしたいっていう方が結構強いので、まあ、鉄筋コンクリートでも鉄骨でも、その中で、少しでも人間が心地よい空間を作れればっていうのがまずあるんですね。で、ちょっとこれ、なんていうのかな、伝わるかなと思うんですけど、床のフローリングってみんなマンションとかアパートでもフローリングって貼ってあるじゃないですか。あれって冬場冷たくないですか？
冷たいですよ。床暖 がね、入ってなければ冷たいですよね。
ね。
はい。うん。
なんか木に見えて実は木じゃないっていう。で、これが杉の本当の無垢の板だと冷たくないんですよね。
あ、
うん、で、
そっ
私、
か。
これ、これなんでだろうってちょっと思って、自分なりに解釈したのが、なんかそういう、もう、切った後も生きてるって言われてるじゃないですか。その生きてるものと人間の生きてる肌があった時に、やっぱりその、こう、エネルギーの交換っていうか、そこの行き来もあるんじゃないかなって感じて、それが起こらないところはやっぱり冷たいのかなっていう、感じがちょっとイメージとしてありまして、そういうところで、まあ、ただ、なんか無垢材は傷つきやすいとか、汚れに弱いとか、そういうデメリットに注目しちゃう人が多くて、じゃあ、もう硬いビニールでコーティングされた床材で、ビニール、水が染み込まないビニールの壁紙にして、お掃除しやすいっていうのを重要視して、体が、心身が健康じゃなくなってもいいんですか？で、どっちが大事なの？っていうところをすごく言いたくて。そう
確かに。
ですね。はい。
そうか、フローリングって言いつつも、実は木じゃないと ね、
そう。
いう
まあ、
も
木
の
は
多い
使
ですよ
わ
ね。
れてますけど、上にもうビニールコーティングしてあったりとか。はい。
そうだよね。無垢の木じゃなくて、修正材って言ってね、木
修
の
正
くず
剤
を
と
こう
か。
圧縮して
そう。
固めて、その上を防水の、まあ、ビニールの被膜みたいなので覆ってしまってるわけです
コ
よね、
ーティ
要
ン
は
グさ
ね。
れてるんですよね。
ね。だ
うん。
から、呼吸もしてないし、冷たいしっていう、人間がね、なんとなく木の温かみなんてよく言いますけども、それを感じられないのは、やっぱそういう作り方をしてるからだっていうのはね、わかりましたね、やっぱりね。 なるほど、なるほどです。その、先ほど出てきた、なんだろう、人の肌と自然と自然のものがこう、触れ合うっていう、その感覚っていうのは、おそらく長谷川先生もこのあたりは、うるさいというか、こだわりがあると思うんですけどもね。どうでし
う
ょ
るさいですよ、そこは。リンパ管のイメージなんですよね。血管はもう、死んじゃってるんで、まあ、脈ですよね。静脈とかの脈が、木の中に残ってると思うんですよ。生きてる。まあ、生きてないけれども、まあ、そう、自然のものであれば。リンパ管の人間で言うと、リンパ管の、静脈の脈のところの細胞の、波動っていうか、量子が人間のそのリンパ管と同じなんじゃないかなって、私はね、皮膚と。それで、こう触れた時に、何か、あ、そうそうそう、これよねっていう、なんか、お互いの、それがあるのかなっていうふうに思ってます。
なんかよく言いますよね。よく言ったもんで、波長が合うって言いますよね。
そう
ね。
で
こ
す、
の人とは波長が合うんだよねっていうのは、ヘルツが周波数が一緒だよねって言って
そうですね。そうです
る
ね。
わけですよね。面白い。はい。ということで、長谷川先生、この回、
はい。
モテマさんが今回イラストになりますけども、まとめていただきましょう、長谷川先生に。
多分、もっともっと、元山さんの活躍する場が増えてくると思うんですけれども、やっと皆さんが、その健康住宅にしていかないといけないというか、その意識、健康の健と、ほら、建築の健と健康の健は人っていう字がつくだけじゃないですか、人間が。だから同じものなんだと思うんですよね。そこが、一致してきてるっていうことに気がついて、じゃあ、無垢のものに入れて、すごい高いものにしてっていうのは、やっぱりできないけど、今回リフォームして分かったのは、ここまでだったら、このお金を出して、ここまでのものを手に入れようっていう、最高級はできないけど、じゃあ、それだったら、こういうふうにしておけば、こうなるよね、とか、まあ、なんか、いろんなことを譲歩しながら、やっていけば、いろんなことができるという可能性を自分も感じたので、もっと元山さんともね、その建築の話を、まだあんまりしてないんですけど、できたら、なんかとにかく出来上がったら早く見に来てねって言ってて、こうなのよって話したいなっていう、その漁師について家をさ指差しながら話したいなと。そういう感じです。
わ かりました。最後になりますけど、僕実は建築施工管理技師2級の免許を持ってまして、
おっと、
現
なん
場
と、
監督ができます。
詳しいんだな。
現場監督引っ張りだこですよ。
そうですか。ぜひとも先を紹介してください。その新しい就職先を。はい。ということで、今回ね、もう2回にわたってゲストをお越しいただきました、一級建築士でいらっしゃいます、合同会社、モッドデザイン一級建築士事務所代表、また一般社団法人、建築医学協会理事、全国定期借地権協会の理事と、いろんな肩書きをね、持ってらっしゃいますけども、自然と循環をとっても大切にしてらっしゃる、元山千恵さんにお越しいただきました。はい。ありがとうございます。そして、最後あります？モテマ先生から一言。はい。
はい。まあ、ちょっとしかお話できなかったんですけど、も
次回
し
や
ご
りまし
興
ょ
味ある方は、ホームページ検索してください。
う。なんと検索すればいいですか。
モッドデザインで検索すれば出てくると思います。
はい。もっとデザインしていきましょう。ということでございます。はい。ありがとうございました。ね、長谷川先生もまた次回よろしくお願いいたします。
元山さんもありがとうございまし
ありが
た。
とうございました。
はい。